皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は前回予告しておきました通り、民数記と申命記を学びたいと思います。モーセ五章は今日で終わりということになりますが、まず民数記ですね。民数記という書物は捉えどころがないといいますか、いろんな内容が含まれておりましてですね、一言では言いにくい書物なんですけれども、大変面白いところです。で、まず取り扱われております年代でありますけれども、テキストの方にも書いてありますけれども、39年間ですね。まあ、約40年間でありますね。まあ、40年といえば何のことが書いてあるのかということはすぐお分かりになると思いますが、シナイ山からモアブ平原ですけれども、モアブまでのイスラエルの、放浪といいますかね、旅行、旅の生活、のいろんな事件とかですね、それからまたその間に主によって語られました律法などについて書いてあります。で、まあ、年号の方でいきますと BC の1490年から1451年ぐらいのことじゃないかと言われています。まあ、ただしこの年代というのはいろんな説がありましてですね、大体プラスマイナス100年、まあ、100年までいかないですか、50年ぐらいの誤差があるというふうに考えていただいていいと思います。で、まあ、民数記という名前はですね、まあ、民の数ということなんでありますけれども、扱われております主題は、まあ、民の数のことがひたすら書いてあるということではありません。もちろん人口調査のことが2回書いてあるので、それは非常に重要なんですけれども、主題を、まあ、もし一言で言うとすれば、あがなわれた者の義務と責任。これは私がつけた題ですけどね、普通民数記の題と言いますと奉仕するイスラエルとかですね、あるいは放浪のイスラエルとかっていうふうについてるんですけれども、あがなわれた者の義務と責任についてと言い切れるんじゃないかと、まあ、言い切るというところまでいかないですけど、ね、言えると思うんですね。と申しますのは、イスラエルはあがなわれた民族です。エジプトの地から神様によってあがなわれた民族でありまして、でそのあがなわれた者たちの義務、すなわちそれは奉仕ですね。で、奉仕はどのようになされるべきか、そこに秩序が必要である、あるいは献身的な奉仕が必要であるというようなことですね。そういうこと、あがなわれた者の義務としての奉仕と、それから責任ですね。責任というのはこの民数記には民の失敗が書いてあるんですね。あがなわれた者の責任として信仰を失ってしまった場合にどういう罰が下されるかということがあるわけです。つまりあがなわれた者には責任があるわけですね。その責任というのは主に従うという、神様を信頼して神様を信仰していくということが彼の責任であるわけでありますけれども、まあ、それを失ったことによってエジプトを出てきた時の第一世代はみんな死んでしまってですね、イスラエルにカナンの約束の地にはヨシュアとカレブしか入れないということになってしまうわけですね。ですからこの民数記の主題をあがなわれた者の義務と責任というふうにつけてみました。それから今度は公害ですね、アウトラインでありますけれども、この今回は図を同封いたしました。手書きの図でちょっと汚いんですが、これを見ながらお話を進めていきたいと思います。では大きく4つに分けることができます。これは民の旅程といいますかね、旅の行程、どの辺で起こった出来事かということで4つに分けてみました。で、1章から9章まではシナイ山ですね。地図でいきますと一番下のシナイ半島のところにありますシナイ山ですね。これは前回のレビ記の延長というふうに考えていただいていいと思います。レビ記はシナイ山で神様からいただいた律法のことが書いてあるわけでありますけれども、まあ、その続きとして1章から9章まではシナイ山における神様の命令とか、またその実行ということが書いてありまして、この含まれている内容といたしましては、まず何といっても第1回目の人口調査ですね。これが 特に一章のところにはデビ民族を除く全ての民族の人口調査のことが書いてありまして、でこの人口というのはですね、一章のですね、ちょっと開いていただきましょうか。一章の45節を見ていただくとわかるんですが、民数記の一章の45節、新約聖書でいきますと209ページでありますが、それで父祖の家ごとに登録された20歳以上のイスラエル人で、イスラエルで軍務に就くことのできるすべての者、すなわち登録された者の総数は603,550人であったというふうにありますね。またその次には、しかしレビ人は彼らの中で父祖の部族ごとには登録されなかったということですが、この人口調査の対象となりましたのは20歳以上、20歳以上で軍務に就くことができる、すなわち男でありますね。20歳以上の男性だけがイスラエルでは人口調査の対象になっているということですね。まあ女子供は関係ないということになるわけでありますけれども、でこの時の人口が603,550人です。これはサブノートの方に書いておいていただきたいと思いますね。あとから第2回目の調査が出てきますので、その辺の差を見たいと思いますので書いておいてください。一章の46節にありますね。603,550人。でそれから2章のところに参りますと、部族の宿営の場所ですね。イスラエル民族はこのシナイ山からいよいよ旅立ちまして、カナンの地に直行するわけでありますけれども、で敵がどこからいつやってくるかわからないわけですね。それで、主の幕屋を守るべく、またお互いに協力してすぐに戦える位置を持つために、神様は最も有効な配置場所をお与えくださいました。そのことが2章に書いてあります。宿営場所の設定についてですね。それからまた次の3章あるいは4章のところもには、今度はレビ人の、人数調査ですね。でレビ人の場合にはかなり細かい人口調査がなされておりまして、と申しますのはレビ人は、幕屋のですね運搬、それから最初からいきますと幕屋を、壊して、まあ、分解して運搬してまた組み立てるという重要な仕事を担わされておるわけですね。で4章のところにはそれぞれの氏族、部族、レビ部族の中のどの氏族がどういう働きをするか、ある部族は例えば神殿の幕を持ってきなさい、ある部族は神殿の木組みを持ってきなさいとか、棒を持ってきなさいとか、祭壇を持ってきなさいとかいうふうに決まっているわけですね。でその奉仕分担、これが非常に重要なわけでありまして、まあ、第1章のその人口調査はこれは戦うですね、対敵、つまり神様を守るという、神の幕屋を守るという点において非常に重要なんですけれども、この4章のところは今度はその幕屋そのものを運んだり組み立てたり壊したりするという、まあ、神様に対する直の奉仕といいますかね、そういう奉仕分担が秩序正しく決まっておりまして、レビ人はそのために献身しておったわけであります。それから今度は10章に参りまして、今度はシナイ山から旅立ちまして、カデシ・バルネアというところまで参ります。地図を見ていただきたいと思いますけれども、シナイ山からキプロテ・ハタ・アワ・ハツエロテ、それからエツヨン・ゲベルというところでおりまして、カデシ・バルネア、パランのアロノを通ってカデシ・バルネアまで行くわけですね。で、まあ、この途中で、ウズラ事件というのがありまして、これはキプロテ・ハタ・アワかハツエロテかこの辺りなんですけれども、イスラエル民族がですね、エジプトから出てまいりまして、ずっと神様の与えてくださったマナを食べておりましたけれども、彼らはですね神様につぶやいて、肉が食いたいというわけですね。でそれで、神様はイスラエルのそのわがままにお答えくださいまして、なんと宿営の周り歩いて1日の距離にですね、まあ人の背丈ほどうずらが降って積もったというんですね、卵じゃなくてうずらの鳥でありますけれども、まあそれだけの鳥がいっぺんに降ってきたってのはすごいんですが、民は欲望に駆られましてそれを食べるわけですけれども、すぐに疫病が起こって多くの人間が死ぬわけですね。まあそういう悲しい事件がありました。しかし13章14章のところではカデシバルネアから約束の地でありますカナンにスパイを使わすわけですね。 石膏と書いてありますが、スパイを使わすことがあります。これは12部族から1人ずつ選んで、その中にはヨシュアとカレブもおったわけでありますけれども、ずっとアラナを通ってヘブロンのあたりまで、行くわけですね。まあ、そこで彼らは、大変強そうな民族に出会ってしまうわけです。そしてそこのブドウですか、一房を持って帰るのに2人で担いだというぐらい大きなブドウがなっていた非常に肥沃な土地であったわけですね。まあ、神様はここを血と水の流れる地であるとイスラエルに約束しておられたわけでありますけれども、まあ、土地は非常に肥えているけれども、そこに住んでいる人は非常に強そうであった、大男であって戦いにも長けているようであったということで、まあ、帰ってきたスパイヨシュアとカレブを除いて、いやいやいや、あんなところはダメだ、もう強そうで私たちは、かないそうもない、だからエジプトへ帰ろうというふうに言われて、まあ、あるやつはですね、悪いやつはモーセたちに向かって俺たちをここで殺すつもりかというようなことも言うわけですね。しかしヨシュアとカレブは、いやいや、神様がこの土地を与えると約束してくださったんだから、私たちが信仰を持って戦うならば彼らを打ち負かすことができるというふうに言うわけですね。しかしほとんどの民は神様に反逆してしまったわけです。それで神様は罰といたしまして、その辺のところをちょっと見てみましょうかね。民数記の14章のところでありますけれども、今開いているところ少し後ろに参りまして、14章の、ちょっと後ろの方を読みましょうかね。32節から読みましょうか。民数記の14章32節。しかし、あなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れるまでは、あなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が彼女を探った日数は、日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間、あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への犯行が何かを思い知るであろう。思い知ろう。ということでありまして、神様がこの反逆の民たちに与えられた罰、つまり贖われた者の責任として与えられた罰は第一世代の死ということですね。第1回の人口調査で数えられました603,550人、それマイナス2でありまして、ヨシュアとカレブを除いた603,548人はこの今から40年間のさまよう間に死ななければならないというのが彼らの責任であったわけですね。まあ、簡単に言えば第一世代の死ということであります。これが離れた者の責任ということで放浪の生活が始まるわけですね。そして15章から19章までのところは放浪生活の出来事、あるいは放浪生活の中でも主が語られた約束とか律法ということがありまして、まあ、中には、コラという人の反逆も書いてありました。で、突然ですね、20章を見ますと、ちょっと開いてくださいね。民数記の20章に、イスラエル人の全回収は第1の月にツィンの荒野に着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られたということですね。まあ、ここで突然ですね、第1の月にツィンの荒野に着いたというふうに日付が書いてあるわけです。日付は1章あるいは4章でしたかね、2章ですか、それから10章ぐらいのところにも書いてあるんですけれども、まあ、ここで突然第一の月にっていうふうに出てくるわけですね。で、まあ、放浪生活が40年続いたっていうようなことは、まあ、40年が終わってっていうようなことを書いてないわけですね。で、なぜかこの20章はからはもうその40年が終わった第1日目と第一の月という、だからちょうど39年目ですかね、というふうに理解できるわけでありまして、で、まあ、ここでアロンが死ぬんですね。20章のですね、24節見ますと、アロンは民に加えられる。しかし彼は私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない。それはメリバの水の子で、あなたが私に命令を逆らったからであると、あなたはアランとその子エルアザルを連れてホルザンの子で、アロンにその衣服を脱がせ、これをその子エルアザルに着せよう、うんということですね。で、アロンは28節見ますと、 アロンはその山の頂で死んだ。ホルザンというのが地図にありますけれども、アロンがここで死ぬわけですね。でこのアロンが死ぬということが33章の38節を見ますとですね、ちょっと細かいですね、今日の概論じゃなくてちょっと細かいんですけれども、33章の38節見ますと、祭司アロンは主の命令によってホルザンに登り、そこで死んだ。それはイスラエル人がエジプトの国を出て40年目の第5の月の1日だったというふうに書いてありますね。つまりアロンが死んだ年はエジプトを出て40年目であったということは、この放浪生活の終わる年であるということになっているわけです。ですからこの20章にのところからはもうその放浪生活が終わったと言いますかね、終わりの最後の年のことが書いてあるというふうに理解できるわけです。それでこの20章の出てくる第1の月にっていうのはですね、もう40年と言いますかね、正確には39年ですけども、放浪生活の終わりを意味しているんじゃないかというふうに理解できるわけであります。でこの20章から36章までは、カデシですね。つまり、もう一回地図に戻っていただきますと、シナイ山からエツヨンゲベルを取ってカデシバルニアに回りますね。そこで多分ホルザンの方を回って、でエツヨンゲベルの方まで下っていくんです。そしてもう一回カデシバルニアに回る、戻る。これがだいたい40年かけてこう行っているわけですね。まあぐるぐる回ったのかもしれませんし、ゆっくり行ったのかもわかりませんけれども、回るところには長くとどまり、あるところには短くとどまって放浪生活を続けるわけですね。このアラムの生活を続けるわけです。でもう一度カデシバルニアに戻ったところでホルザンに行ってアロンが死ぬわけですね。まあ、実はこの20章のところにはモーセの罪も出てまいります。まあ、民がですね、40年経って新しい世代になっているにもかかわらず、モーセに文句を言うわけですね。喉が渇いて水が飲みたいというわけです。アロンですか。それでモーセはですね、この40年のこの放浪生活、神様の教育は一体お前たちに何だったんだということで頭にきましてですね、神様は岩に命じれば水を出すというふうにおっしゃったんですけれども、彼は怒ってですね、杖で岩を2回打ってしまったんですね。つまり神様の命令違反をしたわけです。彼は贖われた者のリーダーですね。そこで責任を問われまして、モーセはついに約束の地に入ることができなくなってしまったわけです。まあ、ここにも贖われた者の責任ということが伺えるわけですが、でこの20章にはアロンの死、あるいはモーセの罪ということですね。それから彼らはですね、エドムを通って、モアブを迂回いたしまして、目の前にエリコの見えるモアブの平原にやってまいりました。でこの時にですね、バラクという王様がおりまして、でイスラエル人非常に強そうだから、バラムという預言者、バラクという王様がバラムという預言者を雇ってですね、呪わせようとするんですけれども、バラムは神様の声を聞いて呪わなかったというような事件もあります。でいよいよ26章を見ますと、第2回目の人口調査に参ります。で26章ですね、もうだいぶ時間がなくなってきたんですが、26章の51節見ますとですね、26の51には、これがイスラエル人の登録されたもので60万1730人であった。60万1730人が第2回の人口調査、すなわち新しい第2世代の人口であったということですね。40年経ちまして、第1世代のその60万3548人はきれいに死にましたけれども、ほとんどそれと同じだけの人数がですね、神様の贖いを踏襲するといいますか、受け継ぐものとして残されていたということは非常に不思議なことじゃないかと私は思うんですね。で、またこの第二世代が今度はエリコの城をに攻めていくという話が養子分けあたりに出てくるわけです。ちょっともう時間がなくなりましたので、これで民数記を終わりたいと思います。で次に今度新明記ですね。で新明記はですね、第二の立法という意味です。この新明記というデュートロノミーという英語では言いますけれども、で年代は1151年 でカナン突入を目前にいたしました。モアブ平原ですね、民数記のところでたどり着きましたけれども、モアブ平原での贖われた者への忠告という主題を私はつけましたが、モーセの説教です。カナン突入を目前にしたモアブ平原にて、主題は贖われた者の忠告ということで、モーセの説教ですね。4つに一応分けましたが、1章から4章は回想です。 思い出しなさいという言葉ですね。神様が、あの40年のアラノの生活、まあ、エジプトからですね、ここまで守りくださったことを思い出しなさい。それから5章から28章は、復讐ですね。これは、立法の復讐です。特に大切なもの、10回などを含めまして、モーセが復讐するわけですね。それから3番目、29章から31章のところは、今度は契約と助言。この契約というのは、新しい契約というふうに言われておりまして、カナンの地に入った時の契約ということがここで取り交わされております。で、32章から34章はモーセの歌、それから祝福でありまして、で、新命記にはですね、新しい内容はあまりないんですが、非常に重要なことがあります。これは新命記的歴史観と言われておりますけれども、特にこれは、復讐の後の契約とか、それからその前の、警告という名前をつけたいんですが、つけておりませんけれども、29章から30章あたりのところでありますけれども、立法を守れば神様は祝福してくださる、もし立法を守らなければ破れば呪いを招くという、これ非常に単純なですね、神明的歴史観があるわけですね。で、これをぜひ覚えてくださいね。立法を守れば祝福、破れば呪いだ。で、これを神様を教えるためにユダヤ人をですね、新しい国に入ったら2つの山に登らせて、で、そのこちらの山には半分の水、こちらの山に半分の水を乗せたいですね。で、こっちの山は祝福で、こっちのは呪いだと。つまり中間はないということをユダヤ人にはっきりと教えられたのがこの新命記なんであります。で、ちょっと新命記非常に短い、2分で終わってしまいましたが、テキストの方をじっくりと読んでいただきたいと思います。特に、歴史観のところだけは覚えていただきたい。で、モーセの説教であるということですね。で、来週は今度は新命記からモーセ御書から歴史書へ行きまして、ヨシュア、シシ、ルツ、この3つの書物に行きますので読んできてください。クイズを出しておきます。ヨシュア記で、ヨシュアはスパイをエリコに使わすんですけれども、そのスパイは何人だったでしょうか。それからもう一つのクイズは、四式を学びますけれども、四式の中で出てまいります四子の人数とその名前、これを挙げていただきたいと思います。よろしいでしょうか。なんか、民数記ほとんど新命記ちょろっとという情けない構成になってしまいましたけれども、今日のところはこれで終わりたいと思います。ご苦労様でした。さよなら。